6センチネットラジオ、ロクラジ。
もしもその39光年の先にいる、うんうん、この宇宙人の方、
うん
のね、
うん、
この文明っていうのが地球よりもはるか、
うん、はるかに
このもう優れていたとするとだ
とするとも
しかしてだ
もしかして
39光年先の何人、まあ仮にあれだ
何
あの体がの皮膚があのグミでできているからグミ星人と
マジか
でも言おうか、
うん、グミ星人な、
うん、すごい空緊急の時だけその自分の皮膚を、
うん、
この食べる
食べる、
うん、
食べれんだ
食べれるグミだからね
お、
うん、でも、この気を許し
もういきなり奇抜だね、
特にお腹が空いていない時なのに食べちゃったりすると減っちゃうね、
うん、
減っちゃうね自分がどんどん
うん、
そうだから自制できないグミ星人はどんどん自分が小さくなる、
うん、
ただ
ちょっとホラーになってきたよ、うん、
ただね、
うん、
よく考えてみてくださいよ、
うん、
グミ星人はグミでできてんだよ
そうね
グミでできてるグミ星人がグミを食べたら、
は
あ、実際は、はあ、じゃああれだよねこのグミがまた増えるから、うん、プラマイゼロだよね
あ本当だ
うん
となんだ
このね、
うん、
自分のグミをすぐ食べちゃう人の言い訳だねこれね、うん、実際は違うよと一回消化されちゃうんだよと、
うん
うん
うん、
そう食べ物として食べちゃうんだから
そっか、
うん、そこをね、うん、勘違いしないでほしい
なんで
違うそれを言いたいんじゃない
グミ星人に怒ってる
でねそのグミ星人はしかしねまあそんなねちょっとなんだ根本的な問題は抱えつつも、
うんうん
文明ははるかに地球より優れているわけで、
うん、優れてるんだ。ほう。
うん。そうなるとだ、
うん、
このロクラジ聞いてる可能性じゃあゼロじゃないね
ゼロではないと思うよ、
うん、
うん。だって地球にいらっしゃってる可能性あるからね
海星人はね
そう、
うん、
うん。
まあ地球にいなかったとしても、はるか39光年先から、
は
この地球のインターネット環境に接続するそう術を持っている可能性は、
うん、
じゃあゼロではないよね
ああそういうことね
うん、
うん、ゼロじゃない
そう、
うん、
と考えるとあれだね、うん、例えばさこのね日本語で今僕こうやってお話ししておりますから、
はい、
ね、日本人もしくはこの日本語が堪能な方、
うんうん
諸外国の皆さんでも、
うん、
ねだけをこのお相手にお話を、
うん、
この聡明なお話を
聡明かな
グミ星人に対してのね、
はい、
お話をするだけでいいかと思っていたんですが、
うん、
そういうわけにはいかないね
そうねもっとグローバルな ね
そう
感じでいかないと
逆トランプですよ、
うんそうあうん、
そう、
そういうことか、
うん、
開いていこうと
よりグローバルな視点に立って、
うん
このお話ししていかなければならないね。
そうか相手は宇宙か、
うん。
だいぶ広いな。
だってあれだぞ。39光年先のグミ星人の主食何かご存知ですか？
グミ星人の主食は、
うん、だってさ、この主食食べるものが違ったらさ、いろんな文化考え方変わっていくよね。
うんそうね。
うん。パン食の皆さんと、
うん、
ね、このご飯食の皆さん。
うん
やっぱりちょっと考え方違ったりするじゃないですか。
ああ、そうか。
だけど相手の文化もこの理解していかなければならないね。
うん、そうね。
うん。
うん、歩み寄ろう。
そうでしょ
う。うん。
だから、あれちょっと変だな。
うん。
自分の感覚からしたらちょっと変だな。
うん。
みたいなことをね。
うん、
あ、変だね、変だって思わないようにしましょうね。う
ん、拒絶しちゃダメよね。
そうです。
うん。
例えば、グミ星人の主食はカプリコだけど、
マジか
それが変だなとは思わないで、
うん、
だって
カ
プリコを主食としております
ああそう、
うん、あのグリコから買い上げて
マジ
もう国営、
うん、
そのグミ製のね、
うん、
うん、その各国がこの国営企業として食料をね、うん、一番大事なところですから、うんうん、そうカプリコを生産しておりますよ。
あ、そうなのね、うん、へー、
そのことをあれだ、だから念頭に置きながら、
うん、
このお話ししなければいけない。
じゃあでもさ、やっぱ共通の話題をさ、うん、探したいじゃないか、うん、となるとさ、
そうだね、
その一番共通できるところはカプリコの話題だね、う
ん、あ、あのね、地球にもね、うん、カプリコあるんですよ。そりゃあるだろうってきますよ、うん、グミ星人は、
うんうんうん、
カプリコ食べないで、うん、何食べんのって、
うん、
食べた気にならないじゃない、だって、うんう
ん、食べた気にならない、ね、面白いねそれ。
カプリコがないと、
うんうん、カプリコそもそもあんま食べた気しない
ってなっちゃうでしょ、うん、なっちゃうでしょ、うんうん、
あ、そっか、
うん、いやいや、うんとね、うん、地球だとね、
うん、
あのカプリコってのはね、うん、ほんのこの一企業、
はい、
グリコってとこが作っている、
うん、
あの何、
うん、
お菓子として、
うん、エアインチョコね、
お菓子なんで、ね、なんね、形全く一緒だからね、
うん、
味も全く一緒だからね、
味も全く一緒、
全く一緒なの、カプリコだから、だって、
あ、そっか、
うん、
へ
え、そう、
え、じゃあ何味が好きとかいうそういう話題とできるわけだね、うん、
いやそれはさ、
うん、
だってあれでしょう、炊き込みご飯がいい時もあれば、うん、梅しそご飯がいい時もあるし、うん、普通のご飯がいい時もあるでしょ、
うん、
ね、
うん、
お祝い事の時には、うん、あれだよ、小豆で炊いたカプリコが出てくるんだよそれはね、
あ、そう
そうですよ、だからその何がいいというよりも、まあ、うんうん、どれも含めて総じてカプリコですよね。
あ、そうか、じゃあもう地球で食べれる味よりも、うん、もっと多種多様なカプリコがグミ製にはあるってことか。
そうだね。
はあ、うん、それはちょっと興味あるね。
そうでしょ
う。うん、
ただね、だから、あ、そうね、カプリコを主食とされているから、
はい、
こそ、このなんだ、え、ちょっと待って、カプリコに、
うんうん、
あの中華丼の具を かけちゃうのは、え、どうだろうって。え、何言ってんの？だって中華丼でしょ、うん、ってことになっちゃうよね。
あ、そう、中華丼もあんの？グミ製には。うん、
あります。でも、だから、中華丼の具をカプリコにかけます。
うんうんうん、あんがカプリコにかかんだ。
かかる。
あ、
そりゃそうでしょう。主食だもん。
主食なのか。うん、そうか。
八宝菜だったら別だよ。
うん、うん、そうね。え、じゃあ、カレーとかあんのかな？
ありますよ、それ
。あるの？カプリコにカレーかけんだ。
そうです。
おー。
うん。
そうか。どうしようかな。ね、なんか私、グミ製に馴染めそうにないな。
ほらね、うん。こういう発言が出てしまうんですよ、やはり。
うん。
多種多様な文化を受け入れていこうよ、と。
そうか。
うん。
そうか。グローバルに。
そう。だから、そうだね。だから、この、何？今年はね、うん、カプリコがちょっと豊作だったもんで。
マジか。豊作とかあんのか。
そうですよ。
へー、うん、生産ラインがうまいこと言ったっていうことじゃない。
そういうこの話題。
うん、あ、そう。
あの、例えばね、あれですよ。うん、この日本でもね、
うん、
カプリコなんて言ったらね、うん、美味しいものとして、
美味しいよ。
この受け入れられておりますよ。
うん、
なんて話題もね、
うん、
このちょくちょく入れていったらさ。
うんうん、
やっぱグミ製の皆さん、うん、39光年先の皆さんもあれだね、
うん、
はい、あ、カプリコの話題だと、
うん、
こうなるよね、
うん、あ、じゃあ、
うん、
今もしかしたらこのロクラジに食いついてる可能性あるんだ。
そうだね、カプリコの話してるからね、
話してるからね。
ほらさ、あのちょっと感じない、
うん、何、
あのフランス料理とかさ、
うん、
でさ、あのリゾット、
リゾット
食べるんですよ、まあ、野菜としてなんだけど、
うんうんうんうん、
でもリゾットね、うんうん、美味しいですよね、お米ね、
うんうん、
なんて話をちょっと聞くとさ、ちょっとほんわか嬉しかったりするでしょ。
ああ、共有できてる。
あ、お米食べるんだ、そうそう、お米共有みたいな。
あるね、あるね。
あるでしょ。
あ、確かにそう、ね。
そういうことを、だから山田さんも意識し、あ、カプリコ食べるよと。
そん
だから共通項を今探していくと。
うんうんうん。
うん、
そうだね。
うん。そうしていかなければ、うん、その39光年先に届くような、うん、
そういうことか、
うん、このロクラジにしていきたい。
あ、いいね、
うん、そんな風に思いましたよ。
おい、
そんな39光年先にもう届け、ロクラジのお時間がやってまいりました。
やってまいりましたね、
は
い、
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うん、はい、
本日は2017年の2月26日となっております、
うん、ということになっているのがまあ普通なんですが、今回は2月26日にライブ公演当日ということだったので、うん、
はい、
翌日27日に更新しております、
うん、はい、6センチがお送りするネットラジオロクラジのお時間がやってまいりました。
おーい、
あれ繰り返しになっている、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦、カプリコ大好き、は
い、お、山田敦子、カプリコ好きよ。
はい、でお送りしたいと思いますよ。
よろしくどうぞ。
はい、そうですよ、
うん、
うん、でもそうだな、
うん、
カプリコだったらまだいいよ。
まだいいってどういうこと？
例えば、
うん、
練り消しとか。
そもそもそれ食べ物じゃなくないですか？
うん、練り消しとかが主食って言われたらさ、
うんうん、
こうちょっとね、戦慄するでしょ？
戦慄するね。だから、
まあ、ね、でも分かる、
消化器官が強いんだなとかね。
うん。
うん、
でも分かるよと。
うん、
あの香りがすごくついてる練り消し食べれそうな気するよって、うん、このねオープンマインドで行くべきなんですよ。
ああ、そうか、うん、だいぶ懐深くないと。
そう、このね、チョコレートというかココアの匂いのする練り消しって食べれそう、
食べれそう、
うん、
食べれそうだなって思ったことはありました。
うん、
うん、そうだ、
そうです、そう受け入れていかねばならない。
そうか、
それもね、
そうか、そうか、うん、
だからカプリコだったらもう大歓迎ですよ、うん、むしろ、
う
ん、
そうだね、
うん、
よかったや。じゃあカプリコで主食、
まあただね、もう皮膚が全部グミですから、
うん、うん、そっか、
この今度逆にですよ、
うん、
なんかあれだね、最近あのコロロ、うん、
コロロ
っていうグミがあるんだけど、
は
あ、そのあれだね、新味が出たねなって言って、
うん
うん、
あ、グミの話題もやっぱいけるの？
グミの話題はねちょっと ね、
やっぱでね、
タブーですね、
やっぱそうだね、体がねグミだから、
ちょっとなんていうの、気持ち悪い感じになってしま う、
うん、なっちゃうか、そうか、
そう、
うん、
だからまあそれもちょっと頭に置きながら、
そうか、そうか、うん、分かった、そうだな、
うん
う
ん、
あ、そうか、よかったな、聞いといて、うん、なんか準備がね、うん、心の準備ができた気がするよ。
そうです、
はあはあ、
そういうお話ですよ、うん、これはいつまで僕は話していいの？あの、ずっとお話できるよ。
いやいや、
ずっとお話できるし、
もうだいぶだから、
うん、うん、加えて、うん、ずっとあれだよ、
ほ
んとあの、うん、ちょこちょこお菓子が出てくるよ。おそらくね、
お菓子大好きですからね、
はい、そうですよ、
そうですか、
うん、そんなことを思いましたよ、うん、いかがお過ごしでしょうか。みんなはね、これね、はい、
うん、
ちょっといろんなことを思い馳せてみるのもいいんじゃないでしょうか、
ね、でもね、本当興奮しましたよね、39光年先に地球っぽいね、うん、環境のある星が7つもあるなんつってね、
NASA が発表しましたね。
驚きましたよね、
うん、そう、うん、どうなんでしょうこれ ね、
でしょうね。
そうです、だから全く同じようなこの環境だったとしたらさ、
うん、
あれだね、
うん、
その39光年先、
うん、
にも、うん、だからこんな全く一緒だからさ、
うん、
全く同じ環境でさ、
うん、
偶然とかも全く同じ偶然が起こってるパラレルワールドみたいなのが、
ね、SF だね、
そう、
あ
ったりしたらさ、これまたどうだい。
いや、もうちょっと眠れないね。
ただあれだ、この皮膚はグミなの。
だからさ、そのグミ星人縛りやめてくれる、
うん、主食は、うん、ただカプリコ、
うん、だからまあそれは、だからその話がまた戻っちゃうじゃん。
ね、
まとめようとしてるわけじゃんか。
そうだ
そう
だ、
うん、そうそうそう、
ね。ね、いろんなことを思うよね、うん、なんかね。
いや、夢がありますよ。
なんかさ、そんなことってあるんだろうな。
うん、
きっとこの広い宇宙のどこかには、
うん、
地球に似たような星があるんだろうなと、
うん。
なんかそんなことはイメージしていたけど、
うん、
あれだな。
ちょっとリアリティがね、出てきた。
実際に NASA からさ、
うん、
あるよ。
あるよ、つって
言われると、
うん、
ああ、あるんだ、
うん、
って思ってしまいますよね。
思ってしまいます、
はい、思ってしまいますよっていうお話でしたよ、うん、
はい、あの6セン
チ、ね、お菓子の話もっとしようか
いいよ大丈夫、あの、はい、6ラジがね今日ね、うん、27日更新となったのはですね、
申し訳なかったです、
本当に
お待たせしちゃいました、
はい、昨日ですね26日はですね、ライブをさせていただいておりまして、うん、6センチどこでもライブシリーズボリューム20、如月リバービン明日館、
はい、
ということでね、うん、でその明日館っていうのはですね、うん、東京池袋と目白駅の間にある歴史の古い建物なんですね。で重要文化財にもなっている旧校舎なんですけども、うん、周りが高いビルがですね立ち並んでるんですよ。
池袋だからね、
うん、その中でですねそこだけこう建物全体がちょっと低めの作りになっていて、こう落ち着いたね雰囲気のあるとても素敵な場所でしたね、
うん、
でその建物の中で天井の高いホールがございまして、そこをお借りしてねライブをさせていただきました。
はい、やらせていただきましたね、
うん、どうでしたか歌ってみて、あのリバーブ感は、
うんうん、そのね、普段その学校として使われている時にも、はい、その生徒さん、ね、うん、女生徒さんたちがなんかそのロビーに集まってホールみたいなところに集まって、うん、で、このみんなで一緒にこの賛美歌を歌ったりした場所らしくね、
うん、
はい、その教会のようなねちょっとね、まあ独特の建築の作りで、
うん、
すごく雰囲気があったんですけど、
はい、
そのね高い天井にこの声が響いていくんだね、
うん、
うん、それは気持ちよかったですよ
ねえ、
うん、僕の声が響いている。
おお、うん、だってあの時折ねマイクをなしでこう声を出してみたりと、はい、ね、感じましたよね。
そうだね、
うん、
一番最初にですね、はい、ライブの冒頭どれくらいこの
うん、
空間が響くのかお伝えしたいと思ってですね、はい、僕もリハーサルでは確認しなかったですね、うん、マイクを外しちょっと直接わーって言ったら、うん、あれだろうからと思って後ろを向いてですね、
うん、
わーっと叫んだところですね、はい、あのもうなんかこの警報が鳴ってるかのようなですね音量でね
びっくりしました
けど、うん、響きまして ね、あのちょっとみんなの出鼻をくじいてしまったくらいまずいまずいと思いながら、あの、ね、しかしねこの、響きながらもね、芯もちゃんと届くような、
うん、
セッティングで、あのおかげさまでやらせていただいてですね、はいはい、文庫本であったりとか、
うんうん、
あとはね、明日の見える場所だったりとか、
はい、
またカバーではあの大江千里さんのレインとかね、うん、アメージンググレイスなんかも、
はい
はい、やらせていただきましたよ、
はい、
うん、大江千里さんのねレインはね、
うんうん、
あこのなんかこの学校の時の青春の雰囲気に、
はい、雰囲気が
なんか合うこの切なさというかね、うん、合うんじゃないかと思って、選ばさせていただいたんですが、
うん、
実際にこの、試しに歌ってみたところ非常に難しい曲であることが判明しまして、あらと思って、
うん、
この音程とかね、
うん、
またこの転調もポンポンするので、
うんうんうん、
しかも歌詞もなかなかこの難解というかね、
はい、
読み砕いて歌わないと、うん、どういうことってなっちゃう。このね1ヶ月間ぐらいね作業の合間合間でね、
うん、
歌ってましたよ。
あ、そうなんですね、うん、
だからね、うん、あれです、この周りのスタッフとかね、はい、あとはこのその時にね、一緒に作業されてた方とかね周りの方はね、うんうんうん、うん、なんか大江千里さん好きなんだなみたいな雰囲気
なんだな、
うん、なんかといや、うん、なんかちょっとボソボソと僕が歌うと、
うんうん、
そういうシーンをね、はい、あの何度も、うん、
目撃、
そうお見せしてこの、はい、ご迷惑をおかけしました、ね、今日の日のためでございました。
そういうことでしたね、
うん、非常にいい曲で、
うん、
またなんか歌いたいなと思いましたよ、
うん、はい、私はですねライブ中にも皆さんにお話ししたんですけども、うん、自分が通っていた学校も結構古い歴史のある学校だったもので、この古いねこう木のね色とか、
うん、
こう足音とかね、
うん、
なんかそういうものが懐かしく 感じましてね、うん、少しこう学生時代の切ない感じとか、うん、この懐かしみながらね皆さんと一緒にライブを楽しむことができました。
はい、
ライブ中にね皆さんにも歌ってもらったりしましたけども、うん、 その空間にね、うん、皆さんの声がこうわーっと響いてとても素敵でした。
素敵だったね、うん、またねぜひね明日館でもライブやらせていただきたいですし、はい、
うん、
こういったねリバーブ空間、うんうん、新たな場所を探していきたいですね。
そうですね、
なんか耳寄り情報ありましたらぜひねあのお知らせください、ね、
はい、
ということで如月リバービン明日館お越しいただいた皆さんありがとうございました。
ではここでライブ情報をお話しします。
お願いします。
3月の20日祝日の月曜日、うん、野島健二と6センチのこととね空の物語ケロのソラシドレシャープ1桜から始まるソラシドレ、
はい、
ということで東京の下北沢の440にて声優の野島健二さんと6センチで、うん、始めるイベントでございます、
はい、
でこちらの方ですね3月の5日に一般発売されますのでぜひチェックをしていただきたいと思っております。
いやこれねリハリハーサルとうとう進んでおりまして、
はい、始まりましたね。
もうあれですよ、
はい、
大変だ。
内容がね濃いですよ、
はい、いろんな新しいチャレンジも含めてですね、はい、面白いことになってきておりますので、うん、ぜひご期待いただきたいなと思いますよ、はい、またその進み具合、
うん、
といってもね僕だからその今だから書いてるんですよ、
はい、
ともかくうん、まあ日々僕は書いておりますが、
書いてるけども
文字を書いておりますが、うんうんうんうん、書いてるんですよ。
いや書いてる、ともかく書いてる、
もう書く、
はい、
ともかく書くよ、
うんうん、分かった、
う
ん、
書くよっていうかもうそう書いてます、
はい、
だからね、はい、あの前回のロクラジでちょっとね、うんうんうん、進捗情報などもなんて言っているけれど、はい、
言ってるけど
あれだね、うん、この形になってからじゃないとうん、まあね、できたなんてそんなことは言えないわけで、
う
ん、
そうだね、
そう、だから書いております、
はい、
そんな進捗です
、はい、そして、4月の9日日曜日東京の吉祥寺マダラにて6センチプレゼンツ、うん、そこにピアノがあるのなら
ほう
ということでですね、うん、このお話しするのは今回初めてでございますけれども、
そうだね、6センチプレゼンツ、はい、そこにピアノがあるのな ら、
うん、ということでございますよ。なんかちょっとね大人っぽいタイトルでしょ、
意味ありげな、
お
それでいて、
それでいて
僕がつけたっぽいタイトル
、うん、そうですね、大人のですね気軽なこう週末のイメージといいますか、こうゆったりお酒を飲みながらピアノと歌を楽しんでもらいたいなというそんな思いがございます。はい、でマンダラね、あの昨年の2月にライブさせていただいて以来なんですけれども、うん、その時ですねグランドピアノを出していただいてそれを弾かせていただきました、
うん、
今回もですねそのグランドピアノを私山田弾かせていただきます、
うん、
はい、そのピアノをバックにですね様々アーティストをお呼びいたしまして、
うん、
スタンダードそれからカバーをね含めたこうセットリストで、うん、こう皆様を楽しんでいただこうということなんですよ、うん、
この、
はい、
私山田の、
はい、
このグレイトピアノでもって
グレイトじゃないよ、そんなん、そんなん
じゃない、歌わせてあげる
違うそんな違うよ、うん、そういうんじゃない、
あの、ね、そんな歌い手を私が、うん、私のコネクションで、
うん
うんうん、揃えてみてやりましたが
何ですか、
何か
違う
ということですか、
違うんですよ、このね、うん、春この4月の週末にさ、
ほうほう、
いい歌聞きたいじゃないか、
うん、
何かこのね、
まあ、そうね、
ね、
いつでもいい歌は僕は聞きたい、
うん、聞きたいでしょ、うん、うん、だね、ちょっとまあちょっと山田バックでこうお手伝いをね、うん、させていただきつつですね、
う
ん、
ピアノでグレートな歌を歌うんですよね、
え、
皆さんね、
そうですね、まあそれは基本で、うん、歌っていただこうかなとは思ってるんですけれども、うん、出演者ご紹介したいと思います。北清水優太さん、
うん、
フロムサスケ、
はい、
6センチとねもう講師ともに仲良くさせていただいてますけども、
そうだ、ね、
以前この北清水さんのですねソロ活動されてた時に、
うん、
6センチと一緒にですね音源を作ったこともございます、
ありましたね、
でその当時ですね、北清水優太さんのソロライブのサポートで、ピアノを山田が担当させていただいたということもありますので、うん、まあ、その時に演奏していたね、うん、ソロの曲もやろうかななんていう話をね、うん、
その時のコネクションを
コネクション
値が
いやいや、値って言わないよ、
行使し
言わないでしょ、うん、
うん、まんまと、うん、呼びましたが何かということですか。
違うんだ。違うんです。聞かせていただきます
と。失礼いたしました。
ね、その時の歌もね、はい、ちょっと楽しみだねというお話をさせていただきました。うんうん、そうです。はい。そして、野村太郎さんです。うん、クブクリン、そしてコロナセッションズのですね、ボーカリストでもありますけども。
太郎くん。
はい。6センチのイベントにも複数参加していただいてまして、うんうん、本人曰くですね、普段からこう、いろんなアーティストのカバーも好きで歌ってるということなので、ほうほう、まあ当日はもちろん自分のオリジナルも含めてね、うん、何が聴けるのかちょっと楽しみだなと。なるほど。思っております。
うん、はい。そんなカバーとかも得意な、うんうんうん、太郎くんを、うん、私の力で、
何なのそれちょっとやめて、
うん、だってね今回はね、うん、ある意味ピアノが主役のね、はい、一ポジションじゃないですか。
まあ主役というか、まあステージではね、ちょっとピアノが大きいですから、うん、ちょっと幅と聞かしちゃうかもしれないけれど。
山田プレゼンツですよね。いや、
まああくまでも私は、この後ろでね。
そうなんですか。
ねえ、お手伝いをさせていただきたいと。
そうなんですか。
いうことなんですよ。
本当なんですか、それは。
本当です。本気です。
うん、ただ山田さんはもうずっとその日はステージでずっぱりと。は
い、
う
ん、いやそうなんですよね。
ですよね。
はい。
いやちょっとそれもまたね、楽しみじゃないですか。
ちょっと私もね、まあ、初挑戦みたいなところもありますからね。ほうほう、はい。まあ、ちょっと気合い入れてね。
う
ん、
そうだね、
頑張りたいと思ってますけども、
うんうんうん、楽しそうだなんか、
はい、そして、まだまだご紹介しますよ、
うん、
もぐもこさん、もぐもこさんはですね、うん、6センチのアルバムレコーディングではもう欠かせないコーラスユニットでございます。
ずっとお世話になってますね、本当何枚ものアルバムに、
うんうん、でさらにですね、この山田が6センチとしてね、この活動する前からもうお付き合いが長くてですね、うん、かつてはですね、私がまあピアノを弾いて、うん、もぐもこのお二人と3人でライブも幾度となくさせていただいております。
ねえ、されていたそうで。
そうなんです。でも彼女たちはね、もうゴスペル、ソウル、ポップス、ロック、もう何でも恋でございますので、うん、でしかもね、このお二人明るいじゃないですか。うん、レコーディングの時にもね、こう中原さんもご一緒しましたけど、
そうです。
スタジオがこうバッとね、明るく楽しくなる。
ぐったりして煮詰まっていたスタジオがこの一瞬ホワンってなるね。
そうなんです
よ。素敵なお二人です。
でカバーをね中心にステージを楽しんでいただきますと。うん、いうことでございます。
なるほど。
も私も久々にね一緒にセッションしますんで、うん、楽しみだなと。
いいじゃないですか。
はい。そして、うん、中原明彦 from 6センチ、
僕だ
そうですね、まあ言わずもがな6センチのボーカリストでございますね、
は
い、なので
6センチ山田さんもコネクションを、
コネクション何そのコネクション、
僕を、
いや、 やっぱ6センチプレゼンツですから、はい、この6センチのね曲も、うん、お届けしないと。
お届けしたい。
うん、お届けしたい、うんうん。で、まあさらにはね、中原明彦 from 6センチという表記もさせていただいてますから、
はい、
こう中原明彦の、うん、この何か歌いたいカバーね、
はい、
そんなのもお届けでき
たら。カバーを中心に、
僕カバーを中心にすんの？
いや、いやいや、まだ曲目決めてないんですけど、うんうん、何かね、うん、そのだからピアノの、
うん、
このピアノナイト、
ピアノナイト、
ピアノ&ボーカルナイト、
そうね、まあそうだもんね、そういうことだ ね
じゃないですか。ちょっと僕あれです、ちょっとあれです、はい、頑張ります、
頑張ります。
またそれもちゃんと準備をいっぱいして、
うん、
この作業の合間に歌い続けて、
うん、
この4月迎えたいと思いますよ。
そうですね、ちょっと私、うん、中谷にお願い事があります。
あれ、なんでしょう。
それぞれのねこのステージ、うん、せっかく6センチプレゼンツなので、
はい、
そのそれぞれのステージでコーラスもしくは、うん、まあ、サブボーカルとしてね、はい、この中谷にもこうそれぞれ参加していただくのはどうかなと。
僕がハモってもよろしいんでしょうか。う
ん、それはもちろんですよね、うん。
じゃあちょっとね、
ね、ゆうたくんと、うん、中谷、
はい、
太郎くんと中谷、
うんうん、
もぐもこと中谷、
なるほど、
みたいなのもやっぱ聞きたいなと思って、
はい、
うん、
いやそれは楽しみですね、
はい、ぜひお願いしたいと思ってます、
は
い、
たくさんじゃあ、うん、合間に練習したいと思いますよ。
うん、うん、まあ、盛りだくさんにやっぱりしたくなってくるもので、
うん、
この実力のあるねボーカリストがともかく集まる夜ですから、うん、こう皆さん全体でねセッションできたらいいなともちょっと思ってるんですよ。
う
ん、なのでねこれぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思っております。
はい、
はい、改めて申し上げます。4月の9日日曜日東京吉祥寺マンダラにて6センチプレゼンツそこにピアノがあるのなら、
うん、
ということで3月の3日金曜日お昼の12時からご予約6センチのホームページにて受付開始いたします。
はい、
ぜひチェックしてください。
うん、
そしてですね、あのライブのスケジュール日程だけちょっと先取り情報ということで
お願いします。
はい、5月の13日土曜日大阪の心斎橋ライブバーよか2000にて、うん、はい、6センチワンマンライブの予定でございます。
おう、
そして翌日5月の14日日曜日、うん、愛知の犬山スワンズカフェにてこちらもワンマンライブの予定でございます。
はい、
はい、また詳細ね、あの近日公開いたしますので、うん、ホームページの方チェックしてください。
ぜひライブにお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
あのね、うん、僕最近この共同作業みたいだね、
うん、
あのこのなんだ一緒にこの詩曲を作ったりとか、
うん、
まあこれまでもねコラボレーションみたいなことはね、うんうん、いろいろさせていただいてたんですけど、
6センチとね秋のライブシリーズとかもねよくやってました。
そうそう、なんかねこの一緒になんかこの共同作、うん、一緒にこの共同作業みたいなのをさせてもらう機会がね、うん、このありまして、うん、のじゃああれこれいろんなところでねなんかこのそれが重なってまして、
うん、
でね思ったんですけど、
なんですか、
この僕というキャラクターというか、
うん、
この自分自身の性格というのかな、
うん、
がねなんかどこかわからなくなる。
その共同作業をしているお相手とこう共鳴する、
うん、
共有することが多くなると、
うんうん、
そちらの方の容量が多くなっちゃって僕が少なくなっちゃう、
うん、
みたいなことかな。
うん、そうじゃなくて
違うの。
あのさ、あの日々さいろんな人とさこの接していてね、
うん、
でほら大人ですから礼儀というかいわゆるねこの普通にこのなんだ礼儀正しく、
うん、
そつなく、まあ外面のようなさ、うん、ものでさこの大人対大人は接するわけじゃないですか、
うん
ね、
お世話になっております、
そうそうみたいなね、
うん、
でこの、あまり踏み込みすぎずみたいなさ、
うんうん
うん、ことをするんだけど僕だってね、
うんうん、
だけど
僕だってね、
あの、うん、なんだこの曲を作ったりとかさ、
うん、
このとかってこの、
ね、詩を作ったりね、
詩を作ったりみたいなことってさ、うん、割とお互い深い部分をこの、うん、に入り込んでいく、
まあそういうことでしょうね、
うん、だからね一緒にちょっとね酒を酌み交わしたりとかさ、
うん、
でねその話の中でさ、うん、イメージをお互い膨らませていくためにさ、うん、この人生観とかさ、
あ
恋愛観、ラブソングだったね、
なるほど、
とかもさこのねあとだからどこが面白のポイントツボみたいなさ、
うん、
ものとかをこの共通項を探したりとかさ、うん、だからどんどん深くなっていくでしょ、
うんうんうん、
話というか、
そうか、
うん、でそうなってくるとこのね自分っていうものをさ分かってもらいたいって思うから、
うん、
どんどんこの自分の素の部分をこのね、素の部分を出そう、素であろうと、
スナカヤンがね、
そうだね、
うん、
素うどんみたいになってるけど、そう、スナカヤンをね、
うんうん、
この
出しち
ゃう、そう見ていただきたいと、
見ていただくお相手に、
うん、そうそう思うじゃないですか、
うん、
で自分ではそうやっているんだけどさ、ほら、その結果ね、
はい、
この相手が受け取る印象っていうのはさ、
う
ん、またその相手によって違ったりするじゃないですか、
まあ、そうですよね、
そういうことってあるじゃないですか、
あります、
ね、
うん、
でねだからそう僕自分では素を出してるつもりが、
うん、
あなんかこの相手には僕は結構小難しいことばっかり言って、
うん、
このなんか日々考え続けてるような人のように思われているな、違うのになとかさ
とか
あとなんか
あ
この人は僕のことをすごくまろやかで、
うん、
なんていうジェントルマンというか紳士的で、
うん
うん、すごくこの分別をわきまえているように思われているな、とかさ、あこういうのもある、あのなんかそのこの人は感覚的に生きていて フリーダムだなみたいなさ。
わかんない、なんか今聞いてたら、うん、もう全部なんか私が思ってる感じですけど、
ね、うん、なんというか、うん、この伝わっているね、うん、このというか捉えられている、
うんうんうんうん、
捉えてもらっている部分が、はいはい、まあ、違ったりとかさ、うん、
まあ、いっぱいいろいろ話をしたとしても、うん、その人のアンテナに引っかかる場所ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、だからそこだけじゃないんだよ、うん、中やんはってい う, う、ね、いうのはあるんでしょうけど、うん、そこの中やんてってこううわずさってこうね、うん、なんか心に止まった部分っていうのがもうキャラクターとしてお相手に伝わるよ ね,
ん
よね、
うんうん、で今度さそうなっていくとさ、うん、その相手の印象にね、まあ大なり小なりあるし、うん、誤解だったらまあ違うんだってことも伝えていかなければいけないけどさ、はい、この相手の印象に沿う自分になりたいというかさ、
うん、
その何要望に応えたいっていう、
そっちに寄せていくっていう、うん、
そう、だからその人と一緒にものづくりとかしていると、
うん、
この性格とか考え方がね、
うん、
そっちの方にこのデフォルメされていくような感覚になっていくんですよ。だから仲やんって小難しいことを考えてるね、うん、みたいなことをの方と一緒になんか作業してると、
うんうん、
もっと次の一言も小難しいことを僕は言いたい。
おーおー面倒だ、うん、そりゃ
小難しいという概念っていうのはつまり、
うん、
そもそも小難しいって何かねみた
いな。うわもうやめてほしい。
でなんていくんですよ、
うんうん、
でそのフリーダムだなって思われてる人には、
うん、
あ僕がこんなルールめいたことを言ってはいけない、
破天荒に行かなきゃみたいな。
そうですそうです。
あそう
でみたいに なんとなくね、うん、こうなっていくだから大げさになっていくんだね、
う
ん、
そうか、
うん、
じゃあもう
なんかデフォルメ
もう、うん、そうもうすごくいい感じの印象なんだよって中谷に伝えたらいいよね、うん、
そうだね、うん、そしたらね、うん、僕そこにデフォルメされていくと思う。
そういうことなんだ、
うん、
これはもう中やんの
だから中やんって、
うん、
もう誰にでもお金配るよねとか
そうだよそうだよ、うん、そういうのをすり込んだら
あそうか、
うん、
僕はお金いやそれ誤解だな
あれ
そこまでいくと誤解だけど
あそうか惜しかったな
でね、
うん、
でそのねその影響を受けやすいので、
うん、
そうなっていくんですよ、うん、まあそれはね皆さん大なり小なりそれこそあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんとなくね
そうだよね
そのねだから共同作業というか、うんうん、その重なってるんですよいろんな人と今、
うんうん、
だから日々この違う自分にこのデフォルメされていくのね、
うんうんうん、その日によっていろんな仲やんになっちゃうんだ
そうそう、
うん、
でふとお家帰ったりすると、
うん
う
ん、
こうあれ本来の自分は何
あもう心持ちがどうしたらいいのか分かんなくなっちゃうね、
うん、
あそう
だからこの、自分というキャラクターの本質を見失う、う
ん、あそう、
うん、
でもそれなんかチャンスかもね
どういうこと
なんか自分のこういうとこ嫌だなとかさ、
うんうん、
日々思わないですか
思います
なんかそれをもしかしたら払拭できるというか、
うん、
ニュー中やんになれる可能性あるんじゃない、うん、むしろ今いろんなところの中やんがあるんだったら、
うん、
むしろ今フラットなんじゃね
ほう
っていう考え方とな
るほど、
うん、
確かに、
うん、
おっしゃる通りですねそれね、
うん、来たこれ答え来た
なるほど、
うん、
ということは、
うんうん、
ということは
ということは今までちょっと、うん、まあ過去にあこういう中やんでいたいなみたいな、
うん
のを自分の中お家帰ったら、
うん、
ちょっと思い描く、
うん、
そんな長屋になっていく、
うん、
いいんじゃないの
なるほど、
はい
うん、どんなのなんだろうね
そこないとダメじゃん、
うん、だってね、
うんうん
それぞれのねこのお相手にね、だから自由でいいよねとかさ、
うん、
この資料深くていいよねとかさ、
うんうん、
このいい部分をだから、うんこのピックアップして言っていただいてるんですよきっと、
うん
うん
でまあ、素直に受け取るんだとしたらね
したらね、
うん、
もしかしたら皮肉かもしれない皮肉あれ
、うん、そうするともうだいぶ話がコロコロコロ変わっていくけどね
あれ、
うんうんうん、
そう僕は全て、
うん、この素直にね
素直に喜びとして、
うん、
こんなこと言ってくれちゃってもう、
うん
う
んもう
嬉しい
やだもう
困る
困る
嬉しいと思っていたんだけどそうではないのか、う
いや、いいんじゃない、そういう仲やんでいようよ。この素直に受け取る仲やんがいいと思うよ、うんうん、いいと思うよ。
そうか、うん、そういう考えか、そうか、裏腹なんだ、うん、それはじゃあ、あれ
やばい、まずいこと言ったな、うん、まあ可能性としては、ね、仲ないかなって。
とするともうだからますますわからないね。
わからないね、うん、これは迷宮入りだよ。
そうか、うん、そう、僕だから答えはないよ、うん、でもだからそうやってね、うん、いろんな政策が重なっているから、うん、もうわからなくなっているよ、う
ん、ぐちゃぐちゃなんだね、
うん、うん、でそういう時にね、例えばこのロクラジではね、うん、この僕のなるべくありのままをね、うん、まあ、うん、そうだからありのままって言っても、うん、本当の僕のありのままはあれだよ、うん、もっと普段もっと暗いから、
うん、もっと暗い、
こんな、
もっと暗い、
こんななんか饒舌にずっとね、うん、どうだいリスナーのみんなは、
どうだい、
どうだいと、うん、うん、明日もちょっとあれだな、
うん、なんだろう、
ぼちぼち行こうな、うん、俺らはな、うん、そうだ、
なんか兄貴
みたいなことをね、うん、それはもうあれだ、うん、今出しただけだけど、
うん、 う
ん、そんな感じに言ってるけどもっと暗いんだ、
う
ん、
そうか、
うん、本当はねそりゃそうでしょ、
うん、そりゃそっか、うん、
なんだけど、まあ、ありのままにね、うん、出してるつもりなんだけど、
うん、うん
うん、なんだけど、まあそれもね、うん、どこかこの なんていうのかな、その迷ってる自分の中のキャラクターのおそらく一つなんだろうな。
ああそう、うん、じゃあ次のロクラジは、うん、違う仲やんの可能性あるよね。
もうね、
もうね、ぐちゃぐちゃだもん今。
今ちょっと崩壊しているので、
崩壊しつつあるってことだからね。
そうだね、
今日はまあ、 統一仲やんの感じはしましたけど、うん、
あ本当、
うん、うん、まあ、次回どうなるかですよね。
そうだな、
もうすごい声ちっちゃいみたいな、
うん、
ね、
そして
こんばんは、
何、
こんにちは、
そのおかしいじゃないか、物理法則として皮膚がグミっていうのは、ちょっとおかしいよ。
確かにおかしいな
っていうようなね、
グミの
お話になっちゃうよね。
グミ製の話してるあたり危ないな、うん、もしかして今日もしかして
そうなのかな、
うん、
自分を取り戻そうとして違う方向にちょっと足を踏み入れているよね、う
ん、いるね、
そういうことあるよね。
今日の反省、そういうことか。
そうか、だからなんか、そうなんです、僕ちょっとキテレツなトークをする僕でありたいと思ってたのかな、うん、そんなことはないよ
あ、
なんだろうね、僕なりに考えたことを、
うん、ね、
思ったことを、
思ったことをね、
共有したくてお話ししたんですよ、
うん、いいですよ、面白かったですよ、うん、グミ生、
はい、うん、そうです、うん、何かこの、人生の暇つぶしの一つになっていれば幸いでございます。
幸いです、
うん、花粉等々もこの飛び出しているということで、
そうですね、そろそろね、
うん、そう、僕と同じようなこの花粉症の皆さんもですね、ぜひちょっと気をつけていきましょうよ、はい、ね、どんどん暖かくなってきてるんで、
うん、
ちょっとね、爽やかにこの春を迎えていきましょうよ、うん、
いいですね、
うん、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
うん、そうだよな、うん、どんな自分だったかをこの
次のロクラジが
もう楽しみ、取り戻していくからな、うん、そうです
う
ん、ちょっと休んだ方がいいのかな、もしかして
、
うん、ね、休み休みみんなも行こう ね、
そうだね、
疲れるとこういうことすら考え出しちゃうぞ、
ね、そうだ
そうだ、のんびり行こうよ。そんなわけで次回まで健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもなお君が浮かない顔でさらに反論仕掛けてくるから、もう今は黙って抱きしめたんだ、抱きしめたんだ。ジュルチュンジュルチュン、なんなんなんなんなんなん、ジュル